皆さんこんにちは。キコネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。少しずつね、暖かくはなってきていて、急に暑くなったりね、まだちょっとこうぶり返したりということで、なかなかね体調が難しいところですけれどもね、今日もしっかりと温暖化問題に関する情報をねお伝えしていきたいというふうに思っております。今日は2015年度の温室効果ガス排出量確保値っていうのが出ました。それを中心にねお話をしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとまずですね、インターンに関する、お知らせということを、お伝えしたいんですけれども、皆さんもご存知だと思いますが、ソンポジャパン、日本講和環境財団ね、これ公益財団法人があるんですけれども、これはもちろん、ソンポジャパン日本講和、損害保険の会社ですよね、そこがですね CSO ラーニング制度っていうのをずっと続けていまして、この企業と大学と私たち環境 NGO、NPO と、結びつける、ね、インターン制度をずっと継続をしております。今年も、ね、予定されていまして、ちょうど今募集中なんですね。この、 インターン制度そのものは、CSO ラーニング制度といってね、大学生、大学院生を環境問題に取り組む、市民社会組織ね、で経験、インターンシップを経験してもらうっていうことです。で、小学生、大学生、大学院生がね、奨学金をもらえるっていうことでね、ずっとこう、いい流れで来ているわけなんですが、ちょうど全国では70名程度、関西では20名ぐらいのね、募集人員で、それぞれ、例えば気候ネットワークであれば気候ネットワークが準備をする活動プログラムに参加をしていただく。で、ちょっと長くてですね、6月から、来年の1月というね、8ヶ月間ぐらいの、普通のインターンだとちょっとね、2週間とか長くて1ヶ月なんですけども、これは長期にわたる8ヶ月間のインターンシップであって、期間中200時間が上限というふうになるんですけれども、その200時間までは、時給800円が、奨学金として支給されるということですね。で、奨学金だけじゃなくって、大学の、単位の認定の、場合もありますけれども、そういうね、ところで、インターン生としては、その2回のね、全国的な合宿があったり、毎月の定例会があったりということで、そういうね、いろんな、人々、他の大学生とかね、他の受け入れ先とかね、あるいは、損保、ジャパン日本コア環境財団の方との交流もできるということでね、いろんなメリットがある、制度かなというふうに思っておりまして、私たちもずっと受け入れている中で、いいね制度だな、一緒にやっていきたいなというふうにずっと思っています。で、応募の締め切りがですね4月30日日曜日で、オンラインでの受付になります。これ過ぎるとちょっとね、もう締め切りし過ぎてしまうんですが、これ、4月27日にね、京都では説明会があります。で、私たちもね、伺って、私たちはこんな、ことをしてますよ、一緒にやりませんかっていうね、関西地区の受け入れ先が、一堂に会してね、説明会を行って、それで興味を持てばですね、オンラインで受付を、申し込みをしていただけると、5月のね、19日に、面接があるんですね。だから、申し込んだからといって、すぐに、引退になれるというわけじゃなくて、で、場所によってはね、何人もこうね、申し込みがあって、その中から、1、2名選ばなければいけないっていうことがありますので、競争がある場合もある、そうでもない場合もあるんですけれども、書類面接にて選考が行われる。面接は5月19日ということなんですが、それまで4月30日のね、ぜひ応募しないと始まりませんので、応募していただけたらなというふうに思います。環境の NGO と NPO、まあ、気候ネットワークも含めてね、そういうところで活動をしながら、インターン生として奨学金をもらえると、あるいは、学校の単位に認められるということですね。まあ、そういうこうね、制度ぜひ利用していただけたらなというふうに思います。それからですね、気候ネットワーク独自にもインターン生募集をしております。これも、国際交渉をね、まあ、メインに活動していただける人がいたらな、ということで、ホームページ上です。ちょっと締め切りが迫っていまして、4月23日までなんですね。こちらの方は、気候ネットワークから直接、まあ、活動時間に応じてね、まあ、お金が支給されるということなので、まあ、有給のインターン制度ということですね。基本的には今年度、来年の3月まで、契約できたらいいかな、と思ってますのでね、ぜひこちらも関心があれば、応募していただけたらなと思います。本当にこう温暖化問題の最前線のね情報を得ながら、非常にまあ、なんて言いますか、チャレンジングな活動ができるという意味。まあ、それゆえ、まあ、大変は大変な、役割ではあるんですけれども、ぜひ、大学生、大学院生、挑戦してみていただけたらいいかな、というふうに思います。はい。今日のメインのお話なんですけれども、2015年度の温室効果ガス排出量の確保値が発表されました。これはまあ環境省からね、発表されるんですけれども、これ速報値っていうのがね、去年の12月ぐらいに出ているんですけれども、その後、いろんな、まあ、まだ、暫定的な数値をちゃんとね、置き換えて、確保、確定させて、そして国連の気候変動枠組条約に、正式にね、提出する値が、この確保値ということなんですね。で、これで、まあ、京都議定書なんかの義務をね、果たしたかどうかっていうことが、確認されるわけではあるんですが、その、報告によりますとですね、2015年度ね、日本の温室効果ガスの総排出量っていうのが13億2500万トン。ね、これちょっと、どんなんかなというふうに思いわれますけども、日本の人口がね、1億2000万人ぐらいですので、だいたい、11トンぐらいね。だから、家庭だけじゃなくって、工場もね、車も、全部ね、入れて、日本全体で、13億2500万トン出してると。それを人口で割れば、1人当たりっていうことが出るわけなんですね。で、これは二酸化炭素だけじゃなくて、他の、京都議定書に定められた、ガス、温室効果ガスも含めて、全部で13億2500万トン、出しているということですね。で、その前の年、14年度から比べると、2.9% の減少。それから、2013年度の排出量と比べると、6% の減少。それから、2005年度。これは2020年目標がね、2005年度比ということなので、これに比べると 5.3% の減少ということで、いずれもね、減少傾向にあるということなんですね。こちらの方は、やはり、いろんなね、対策が、まあ、成果となってきているというところがあります。で、そういう中でですね、CO2 だけを入れると、2015年度の CO2 の排出量が12億2700万トンですから、まあ、温室効果ガスのほぼ、ね、90% 以上が、CO2 の排出ということになるわけなんですが、こちらも前年度と比べて 3.3% の減少ということですね。部門別にもですね、出していただいてまして、例えば産業部門、工場なんかではね、どれくらいなのかということで、こちらも前年度比 3.1% の減少であったとね。まあ、これなんかは、まあ、生産のね、減少に伴ってということなので、まあ、どちらかというと、この製造部門、工場と、当然その努力もしているわけなんですが、景気、ね、生産の増減に、まあ、左右されるところが大きいなというふうに思います。 で、運輸部門、これは自動車なんかが多いんですけれども、こちらの方もですね、前年に比べて 1.7% の減少であったということですね。2005年度から比べると自動車の燃費が改善されたりですね、輸送がね、輸送量の減少なんかも あるということです。で、業務その他部門、これはまあ、オフィス、ビルとかね、事業所なんかの、合わせたものなんですけども、こちらの方も前年比べて 3.1% 減少したということですね。ただですね、2005年と比べると、ここだけはですね、11% も増加してるんですね。まあ、これは火力発電の増加があったりですね、2005年に比べれば、総床面積がね、増えているということです。まあ、京都を取ってみてもですね、ホテルなんかね、増えていますし、いろんな商業施設も増えてるんかなと。それが、影響してるということです。私たち密接な関係、家庭部門、こちらもですね、5.1% 前の年と比べて減少をし、2013年度と比べれば 10.9% 減った。2005年と比べても 0.2% 減少しているということで、こちら、家庭部門がね、増えてるよ、増えてるよということで、京都議定書の約束の時にはね、言われて、家庭部門けしからんと言われてて、あったんですけども、総じて、これ、減ってきてると。こちらの方も、やはりその、震災以降の省エネ、機器の買い替えなんかが、かなり効いてきているんだろうな、というふうに思います。まあ、その他ね、いろんな、温室効果ガスの種類ごとの分析であったりですね、参考資料としては、原発の稼働率であったり、あるいは森林吸収源の数値であったり、いろんなものがね、書かれているので、まあ、関心のある人もそんなに多くはないかなと思うんですけども、見てもらったら面白い数値かなというふうに思います。で、これ、やはりね、京都議定書の頃は、普及啓発、いわゆるみんなで何々しましょうとかね、あるいうことに頼っていた、あるいは、景気のね、左右される部分が多かったわけなんですが、ようやく日本でも、まだまだ十分ではないんですね、政策っていう意味では。ただ、再生可能エネルギーの固定額買取制度がスタートしたり、あるいは、地域、東京都のね、排水量取引制度であったり、京都市、京都府の、大規模な事業者の、削減計画の制度であったりってね、地域レベルでの、効果のある、本当の政策も若干、取り入れられてきたっていうようなところが、聞き始めてきてるんだろうな、というふうに思います。で、ここをね、減る傾向にあるんですけれども、このまま手放しでやってたら、またまた増えてしまったり、大幅削減につながらないということは、もう、目に見えてますからね。やはりここで、しっかりとした、石炭を規制をするとかですね、あるいは、もっともっと、効果のあるカーボンプライシング、導入するとかですね、再生可能エネルギーが増えるような、そういうね、政策を、今こそ、しっかりと導入していく時期かなというふうに思って、この2015年度の温室効果ガスの排出量、各放置をね、眺めていたところです。そういうところにしっかり向けて、いきたいな、この放送でもね、訴えていきたいなというふうに思っていますので、引き続きよろしくお願いします。ということで今日の放送をね、ここまでにしたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。